ポルチノタイム。はい、ポルチノタイム第218回目です。今日は10月の17日、木曜日、メゾン一国初演、やっていきましょう。今日は何の日のコーナーから。はい、1771年、15歳のモーツァルトが作曲した歌劇、アルバのアスカーニョ初演、ね。15歳からやってんのかいっていうね。1814年、ロンドン、ビール洪水。ロンドンのビール醸造所で多数の大樽が転倒。147万リットルのビールが流出し、7人が死亡という、とんでもないやつですね。61万リットル以上のビールを蓄えた大樽が破裂。その衝撃で他の樽もボンゴボンが倒れて、それがドバーッと流れて家屋が2つ全壊。隣の家の壁の倒壊でバーテンダーが圧死、地下室にビールが混入し、乳児2人を含む7人が溺死、翌日には急性アルコール中毒で1人が死亡という、ね。あとね、1877年、東京神田に、家族の教育機関、家族学校が開校、明治天皇により学習院と名付けられる、とね、学習院が来ましたけども、そんなもんかな？うん。今日誕生日の人、串田明。ミスター・チン。格闘家の武蔵。そんなもんかね。うん。あとね、今日は、貧困撲滅のための国際デー。あとね、神嘗祭、天皇がその年の神国を、天照大神に奉納する祭りというのがあるそうです。神嘗祭、神を舐める、あの難しい方の舐めるですね、これは漢字。神を舐めるに祭りで神嘗祭。まあ、神嘗の祭り、神仁の祭りと。あと、貯蓄の日、カラオケ文化の日、沖縄そばの日。あとね、あと、もうないか。うん。そういうやつです。というわけで、ポルチノタイム218回目ですね。もう、本番ですね。メゾン一国、早いもんで、ね。だから、ここから2週間で、2週間足らずでもう全部終わってしまうわけですね。本当にね、小屋入りしてからってのは本当に早いもんでね、時の流れが、あれですけどもね。まあ明日は朝から、まあ今日ね、酒井さんが別の別件で東京に行っていたので、酒井さん帰ってきて、まあ酒井さん絡みのシーンをいろいろやった後にね、ゲネして本番してという、そういうスケジュールに明日はなっておりますけどもね。だからね、金曜日がね、何気に一番楽というか、楽っていうかね、そのヘルシーというかね。で、結局初日はゲネもするので、結局ね2回通してることになるので、18日だけがね、急にポンってヘルシーな 日が来るわけですけどもね。大阪公演。でもね、10日後には、東京公演、最終日。というわけでね。だから、あと10日と11時間後には、もう、全部終わってるわけですね。恐ろしい。うん。まあね、そういう感じで、やってますけどもね。ね、あとは、ね、まあ、とにかくまあ、あとはやりきるだけというか、ね、ここまで来たら、練習してきたことをね、こうやるしかないので、まあ、その成果は、ね、本当に劇場に来ていただければな、という、感じですけどもね。なんでね、あまり関係ない話をしますけども、また外務のね、いろいろなネタが、また出てましたけどもね、あれですね、グリドンさんのバイクが出たんですけども、グリドンさんとバイクのセットが出るんですけども、そのバイク、グリドンと、なんていうか、ダンデライナーかな？タンポポロックシードから出てくるバイクで。で、ムービー対戦でガイムを乗るぞっていう、グリドンさん専用バイクじゃなくて、なんか汎用バイク的なものをグリドンさんと抱き合わせで売ってるだけっていう。ね、やっぱグリドンさんはグリドンさんだなという、ね、そういうあれがありますけども。ね、あとまあいろいろだから、戦国ドライバーと現実ドライバーとドライバーが2つ出てくるぞっていう話がね、出てるんですけども。その処理というか、ああ、なるんだという、つまりその、戦国ドライバーに、ゲネシスドライバーを合体させることによって、ダブルドライバーみたいに、錠前が2つ付くと。で、こう、戦国ドライバーの、だからフェイスプレートの交換で、こう、音声変わるっていう、ね、よくわかんない、しようやなと思ってたんですけども、そのフェイスプレートの部分を取り替えるっていうのが、そこにゲネシスドライバーがくっつくっていう伏線やったっていう、ね、これはなかなかびっくりというか想像つかなかったですね。これはさすがに。で、だから戦国ドライバー側のソイヤーっていう刀の動きを一回ポンってやると、二つの錠前がね。戦国ドライバー側の錠前、ロックシードはパカッと開いて、で、その左側に、右側か、向かって右側についてる、エナジーロックシードはパカッと開いて、ワンアクションでこう両方作動するっていう、本当にダブルドライバーになってしまうという、すごいですね、なんか。だから、ねえ、小物を集めるシステム、ね。ずっとやってますけども、久しぶりになんか新しいものが出てきたなっていう。ね。やっぱ変身ベルトの拡張っていうのはね、まあ、平成ライダーは初期からやってますけども、クーガでも、金の力を発現するときに金色のプレートをつけると。で、クーガでも、ベルトが、バーニングとシャイニングの時には、ベルトにパーツをつけて、パワーアップするっていうことを表現してますけども、そっからね、隆起の時は、だから、変身はベルトで、強化変身は別の手持ちアイテムでっていう風に、アイテム自体を増やすことによってね、そっちも売るっていう風になって、でそこからファイズはね、アタッシュケースになって、さらに、アタッシュケースと、まあ、腕時計になって、で、ブレイドでも、ラウザーと、アブソーバーって、ベルト自体に拡張性があるんじゃなくて、変身はベルトで、それ以外の後期方面の変身は別アイテムでっていうことをずっとやってましたけども、 だから、ファイズ、ブレイド、響きもそうですよね。鬼神覚醒。ブレイド、響き、ファイズ、ファイ、響き、ブレイ、カブトもそうか。カブトも、ハイパーゼクターで。で、伝言になって、ベルトの拡張性っていうのがまた復活したんだ。ケータロスを、ベルトにつける。で、元の変身ベルトに、別の、それ自体が音が鳴るような変身アイテムをつけることによって音が増えるっていうことがなされて、まあ基盤の時にまた別アイテム性に戻りましたけども、でだからそのね、それ系でね、やっぱり一番サプライズがあったのはね、ダブルじゃないかなって僕は思うんですけども、そのダブルドライバーにUSB2 本挿して開いて変身っていうところに、あの鳥が、こう来て、開いて変身するっていう、その、エクストリームメモリのシステムっていうか、その構造が、すごい見事やなと思って、って思ってたんですけども、ね、で、その、あれだ、オーズになって、オーズはもう単純に後期フォームになるときは後期フォーム用の変身アイテムっていうか、その小物が出てくるっていう。だからベルト自体は全く変化なしで、まあ武器が増えるぐらいで。でね、フォーゼに至ってはそのスイッチが大きいだけっていう風になって、でウィザードも、ウィザード、まあそれもあれもそうか、小物が増えるだけで、小物と武器っていう。だからそのベルト自体が変わるっていうのではね、そのある意味その平成ライダー的というかね、そのやっぱ昭和以上にバンダイの力が強いシリーズとして平成ライダーがあるわけですけども、その中でその平成ライダーらしさみたいなものを一つとして、そのベルトの拡張性みたいなものがあるんじゃないかとは僕は思ってて、ね、そこでの驚きというか、ね、ダブルドライバーはそのメモリさえあれば、いくらでも変身音声が作れるんで、ただベルト自体がスイッチを押す機械になってしまってるっていうことはありましたけどもね。で、まあそれを解消するために、IC チップが入ったやつでっていう風にやってるんですけども、結局その、最初に、年の、その、シリーズの最初に発売する一番最初の商品に全部の音声を入れておかないとできないっていう風になって、なんですけどもね。で、まあ、本当に、ゲネシスドライバーが出てきて、出てくるのが楽しみですね、本当に。これは。うん、まあ、こんな感じで、今日は。ポルチョットにも本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。